レイニーチャンネル。皆さんこんにちは、スーサメレインです。なんか急に寒くなってきましたけれども、お体など調子は悪くなっていないでしょうか。僕の住んでるところは北海道でありまして、でもまだね、雪は降ってません。今日も雨が降ってます。なんか今年はね、11月とても雨が多い印象ですね。私はですね、名前の通り、スズサメレインという名前ですよね。雨が好きですので、雨の日が多いのは割と歓迎ではあるんですけども、ちょっとさすがに降りすぎじゃないかっていうぐらいね、降ってます。で、意外とね、もう11月もだいぶ後半になってきましたけども、まだ雪は今のところ降ってないですね。ちょっと途中ね、11月の頭ぐらいにものすごい寒い日があったんで、その時にね、もうまずいまずいって言って冬タイヤに履き替えたんですけど、それからもう2週間3週間ぐらい経ちますかね、一回もまだ雪が降らないというね。冬タイヤちょっと早かったかなっていう感じですけどね。11月のね、いつだったかな、3日の日ですかね、冬タイヤに乾燥しましたが、同じ日にタイヤ交換をしてる人がね、近所にもいっぱいいました。という感じで今日も、ぼちぼちおしゃべりをしていきたいなと思いますが、今日はちょっとですね、お知らせ告知がありまして、そういうお話をしつつ、近況なんか近況報告ばっかりしてるのは、雑談とかねしていこうかなと思っておりますので、また今日も最後までお楽しみいただければなと思います。はい、改めましてこんにちは、スズサメレインです。今日は11月22日の夜ですけれども、今いい夫婦の日ですね。語呂だけですけどねいい夫婦の日ということで、特にそれに関係のある話をするわけじゃないんですけれども、実はですね、明日11月23日、勤労感謝の日、祝日でお休みでありますけれども、その日にですね、どうやら東京で、文学フリマというやつが、行われるらしい。恥ずかしながらですね、私小説なんぞ書いておりますが、文学フリマというこのイベントの存在をですね、ごく最近まで知りませんでした。昨年私はですね、ノート.comというサイトにね、アカウントを作って、このノートっていうのを使い始めたんですけど、それを使い始めていつ頃ですかね、今年に入ってたかもしれませんね。ノートでね、見たんですよ。その文振りって書いてましたけど、その文学フリマね、略して文振りだと思うんですが、そもそも文学フリマのフリマっていうのはフリーマーケットのみの市ですよね、のことでして、それの略称の略称みたいな状態だと思うんですが、文振りというふうに書いてありまして、最初はね、その読み方も分かんなかったんですよね。なんだろう、文振り文振りって読むのかなとかね、なんて読むんだろうと思ってたんですが、どうやらその正式というかね、その略称じゃないのは文振り、文学フリマっていうね、文学フリマっていうものらしいので、じゃあ略したら文振りだろうなと思って、今文振りだと思っているんですが、もしかしたら違うかもしれません。そんなようなイベントがね、あるんですよ。で、どうやら、いろんな各地でやってるみたいなんですよね。で、今回、11月23日は東京であるみたいなんですが、その東京のこの文学フリマに、フリーペーパーをね、出すという、知人の個人出版社みたいなのをやってる方がいらっしゃるんですが、その方の、出版社から、マネージャーの方からですね、ご連絡をいただきまして、その文学フリマに出す小冊子にね、小説を寄稿してほしいですというご依頼をいただきまして、いやもうね、本当にって感じですね本当に私にそんなこと頼んじゃうのみたいな感じでありますけども、大丈夫かなっていう不安の方が大きいですよねでもですね、非常に、 光栄でありましたのでやらせていただきまして、無事に、まあ、無事かどうかはよく分かりませんけどね、まだあの皆さんの手元に、明日届くことになるので、あのその反応をねいただいてから無事だったかどうか分かるということになると思いますが、まあ、一応ですね原稿はちゃんと入稿できまして、で本は出来上がっていち早くですね私の手元には届きまして、非常に立派なですねフリーペーパーできております。でこれをですね、配られるということでね、明日その文学フリマ東京どこでやるか知りませんどこでやるかも知りませんが、なんか東京どっかでやりますんで、あのもう多分ねあのチェックされてる方はもう行くぞっていう人もいらっしゃると思いますけれども、あの、まあ、密に気をつけて、多分あの運営の側でもねいろいろその密にならないようにやってるとは思いますが、あの行かれる皆さんは感染対策万全の状態で行っていただきたいなと思います。あの特にね多分ワクチンもうね2回打たれた方多いと思いますけど、ワクチン打ったから大丈夫だっていう油断がね多分一番怖いので、あのそれ万全の状態でねぜひ、楽しんでいただきたいなと思っております。で多分要はねその文学フリマっていうぐらいですから、私のイメージとしてはねコミケの文学版であると、勝手に思っております。あの、まあ、多分コミケはねコミックマーケット、まあ、漫画の同人のね同人誌フリーペーパーですよね。まあそう、フリーペーパーじゃないのか。あれは販売もしてるんですよね。まあそういうものとか、まあフリーペーパーを多分配布されてる方も、コミケにもいらっしゃると思いますし、そんなようなものですかね。それと、あと何だろう、似たようなものっていうと、ワンフェス？ワンダーフェスティバル。造形の方ですよね。フィギュアとか、ガレージキットとかね、そういったようなものの展示をする。展示販売をするのかなあれ、まあ、そういったイベントとかですね。あとは何だろうね、あとは 何があるんですかね、よくわかんないですがまあ今そのね、あの、まあ、言ってみればこれってインディーズなわけですよね。で実は僕はですね、あのフリーペーパー作っていたことがありまして、まあ、文学じゃないんですけど、文学じゃなくてあの映画のね、映画愛好家の人たちと集まってフリーペーパーを作ってたことがあるんですよ。かなり尖ったかなり尖った映画のフリーペーをね作ってたことがあって、で私はですねそこにあの、まあ、原稿を寄せるというかですね、まあ、メインの編集メンバーの一人で、まあ、企画会議をしてね、で、まあ、フリーペーパーですからあの商業的なことじゃないので、もう自分たちの好き勝手やるということで、まあ、メンバーが当時4人いたんですけど、まあ、編集長は一応リーダーがいてね、で大体こういう方針でいくぞっていうことは編集長がこう決めるんですけど、まあ、基本的にね各、そのライターというかね、まあ、ライター兼編集が4人でチームを組んでやってたんですけど、その各面々はですね基本的に自分の好きなことをやるというね、自分が書きたい映画について書くとかね、自分の書きたいことを書くというね、好きなようにやるという。で、まあ、それをね、編集長はうまいことメンバーを人選してあって、同じような方向が好きな人はいないんですよね。まあ、それぞれ好きな分野が違うので、勝手に書かせておけばバランスのいいものができるというね。まあね、あの、非常にね、優れた編集長だったんですよね。まあ、彼だけが本当のプロのライターさんで、まあ、僕はですね、一応、あの、ライターとしてね、ギャラをいただく仕事もしてますが、それ専業ではないというか、それだけで食べてるわけじゃないので、全然、プロっていう感じではないんですけど、まあ、一応お金をいただいてるのでプロフェッショナルはプロフェッショナルですけど、専業ではないという状態なんで、あのその編集長はね、あの本当に雑誌とかに書いてるようなライターさんで、専業のライターさんなんですよね。で、まあ、そういう方が仕切っていて、でそこに奇妙な才能を持った人たちが集まっていて、ものすごいものすごいフリーペーパー、濃厚なやつを作っておりました。で完全にね持ち出しで自分たちであの印刷にかかるお金をね全部自分たちで自腹で払って、それを配布するという、映画館とかにね置かしてもらったりして配布するってことをやっていたんですよね。 で、それはね、本当に、まあ、マニアックに人気があって、2000部発行してたんですよ。フリーペーパーなのに2000部ってすごくない？ 2000 部印刷して、あっという間になくなっちゃうっていうね、すごいフリーペーパーでしたね。もうそれね、10年近くやってたんですけど、もう立ち消えになって今は動いてないですね。やろうぜって多分言えばまた動くんでしょうけど、しばらくみんな忙しくて、やってないっていうね。で、多分ね、2000部も出してるんで、結構ね、広告入れませんかって話もね、いろんなところからいただいてたんですよね。で、まあ広告いただけば、持ち出しじゃなくてできる。要するに印刷費ぐらいは広告費で出るんで、まあむしろね、自分たちが報酬をもらえるような状態にできたんですけど、あえてしなかったんですね。というのが、まあ、要はね、広告を入れるってなると、要するにそのどんな広告であれね、どんな会社の広告であれ、まあ、その広告を入れてくださっているところのイメージってものがありますから、あんまりね、好き勝手できないですよね。好き勝手できなくなってしまうってことで、まあ、編集長が、まあ、広告入れてくれって話あるけど、その方がまあ金銭的にはね、自分たちも楽になるけど、でもなんかそういう制約ができちゃうの嫌だよねっていう風に言っててですね。で、まあメンバーも全員一致で、そらそうだと。ね、お金払ってもいいから勝手なものを作ると。そのためにフリーペーパーなんだというね。ね、お金取って配布するわけじゃない。要するに売るわけじゃないしね。もう自分たち好き勝手やるというね。好き勝手やるために、自腹を切ってタダで配るってことをやってたんで、なんかね、それで収益を得ようということは全く考えず、本当にね、最後までインディーマインドのままでやってましたね。だんだん印刷が立派になったりとかねして、でデザイナーさんが絡んできて、レイアウトがちゃんとしたりとかねして、でもね、まあプロのデザイナーさんがついてくれて、まあついてくれてって、その人も絵が好きだったんで、まあ、単にメンバーとして参加してくれてね、でノーギャラでデザインしてくれたんですけど、そのね、ちゃんとしたデザインになったら、ね、ちょっとカオス感が薄れたんですよ。これが面白いもんで、インディーの面白さってちゃんとしてないところにあるってことがね、その時ちょっと分かりましたね。だから印刷とかもどんどん良くなっていって、紙も良くなっていってね、かなりまともなものになってたんですよ、最後の方。だけど最初は本当にね、その白黒でね、白黒っていうか、まあもちろん最後も白黒でしたけど、本当にね、その辺の紙に印刷して自分たちでホッチキス止めたみたいな、そういうところからスタートしてたんですけど、そのね、最初の頃のそのカオスっぷりの方がね、まあみんなめちゃくちゃだから、その誰もまともなね、レイアウトデザインとかエディトリアルデザイン的なことは誰も分かってないから、もうデタラメだったんですけど、そのデタラメのね、迫力みたいなもの、そういうものってあるなって思うんですよね。だんだん綺麗にまとまっていくとね、ちょっと違うんじゃないのっていう感じがね、ありましたね。で、まあ表紙のデザインはね、私が担当してたんですけど、それもね、終盤デザイナーさんがね入ってきて、まあそのデザイナーさんに表紙もやってもらったりもしたんですけど、もうね、まともなものになっちゃって、あえて変な風に作っていたそのね、カオスの、表紙がね、そうじゃなくなったことによって、まあ、すっきりして、本当にね、お金取って売れるようなものにはなったんですけど、それはなんかちょっと違ったんじゃないかなっていう気も少ししますね。要はその、こういうなんていうの、同人誌とかね、まあ、フリーペーパーとかそういうものって、こう、まあ、今時はね、本当にいろんな人が趣味でいろんなことやってますから、その趣味でやってる人の中に、実はプロっていう人も少なくないわけですよね。で、そういう人がこう合流してくれば、それなりにいいものはできちゃうんですけど、良くなればいいってもんでもないっていうね、気はしますね。まあ、それだったら商業誌でいいじゃんっていう話になっちゃって、やっぱその商業誌では絶対手に入らないものをやるから意味があるわけですよね、同人誌ってね。だからその、割とね、僕はそのね、同人誌っていうものが、その商業誌の前の段階、要は、下、レベルの下のとこにあって、そこのね、同人誌を抜けて商業誌に行くっていう発想じゃないんですよね。その上下の関係っていうかね、そうじゃなくて、 違うもんだと思っているんですよ。で、まあ、僕はあの昔音楽活動をやっていてインディーズのねバンドをやってたんですけど、その時はね、まあ、インディーズのバンドをやって、でそこからメジャーに行くことを目指してやってたんですよね。だからなんか必然的にあのインディーズは下積みみたいな思いがあったんですけど、そうじゃないんじゃないかなって思いますね。まあその、まあ、音楽の方はねそれやめちゃって、その後あの全然違う仕事をしながら今はね、もう音楽からは離れて文学をやってるわけですけど、こういうねフリーペーパーとかを自分で作ってみた時に、そのね同人誌はその商業誌に行くためのなんていうのかなステップではないと思ったんですよね。目指してるものが違うと思うんですよね。商業誌でできないことをやるから同人なんであってね。だからクオリティってね、その 何をもってクオリティとするかっていうところも難しいんですけど、あの、まあ、いくらでもね商業誌っぽくすることはできちゃうんですよね、まあ、そういうデザイナーの人とかもね、デザイナーの人もいるし、あのデザインの勉強をされている方もいますよね。あのアマチュアのね方もいらっしゃるので、そういう人を呼んできちゃえばね、まともなものは作れちゃうんです。何でもね、まあ音楽でもそうだし映像でもそうだし、結構ね それっぽいものってできるんですよね。でもそのそれっぽいものいくらそれっぽく作っても、あのその道のプロが作ってる商業誌には絶対かなわないじゃないですか。だってねそれで飯食ってる人たちが作ってるわけですから、それやっぱりいくらやってもアマチュアになっちゃうん でアマチュアにしてはクオリティが高いねっていうことにはなりますけど、そのアマチュアにしてはクオリティが高いねっていう評価って、それ評価高いのかっていうのちょっと 思うんですよね。で結局それってなんかアマチュアにしてはっていうのが前についてるし、まあ、プロと比べたら劣るってことじゃないですか。それどうなんだろうと思ってそんなことをね一生懸命やった結果そこっていうのは低くないと思って、じゃあフリーペーパーってね、その同人で作るんだったらもう商業誌が絶対できないことやらないと意味なくないと思うんですよね。そこで広告を入れないっていうね、広告は入れないし、金は取らないフリーペーパーですからね、その代わり好きなことをやるというね、そういう姿勢でやっていた。まあまあ前置きが長すぎるよねあのね、今回は全然私の作ってたその変なフリーペーパーはどうでもいいんです。このね、今手元にあるんですけど、青春社っていうね、青春社は、あの青春っていうとね、春の、青い春思い浮かべますけど、そうじゃなくて、世界の世に、瞬間の瞬で青春社というね、個人出版社みたいな、ところがあります。で、ここがですね、その名も青春、そのね、世界の背に瞬間の旬で青春というフリーペーパーを作っておりまして、今回、ボリューム2、2冊目ということになってます。で、このボリューム2に小説書いてほしいというふうにですね、マネージャーの方からご連絡をいただいたんですよね。まあまあね、光栄でございますよ。あの、青春社自体は、そのね、代表が神谷恭介さんという小説家の方なんですが、その方が、あの、自分の小説をですね、この青春社、出版社を立ち上げて、クラウドファンディングでお金を募ってですね、資金を募って、出版されたんですね。で、そのクラウドファンディングの時に、知り合いまして、私もあの、クラウドファンディング参加してですね、その一作目の小説作品も、いただいたんですけれども、いただいたというか、まあ、あの出資したことによってそのバックとしてねいただいたんですけども、そういうことをね、あの参加して知り合った方がいらっしゃいまして、で、その方の活動の一環なので、一応ですねこのボリューム1の方もちょっと持ってはないんですけども、そういうものを作られているのは知ってたんですよね。で結構あのよく知っている方がボリューム1にも寄稿されていて、なんか一生懸命作っていらっしゃるなというね、旗から見ていたんですね。これをねフリーペーパーとしてただで配っているというところがすげえなって思ったんですけど、 まあそういう感じでね、外から見てたんですよ。そしたらですね、今回ボリューム2にあたって書いてほしいというふうに言われましたので、もうね、本当にっていうねちょっと戸惑いましたけど、もうすぐね、ぜひやらせていただきたいですという形で参加させていただきました。そしたらですね、なんと原稿料をですねいただいたんですよ。すごくないですか。このフリーペーパーなんですよ。要するにこの冊子自体は無料で配られるし、ちゃんと、これはね、印刷会社で印刷されてるよね。そうですね、印刷会社に発注して印刷されてるんですよ。かなりちゃんとしてるんですよね。で、その かなりちゃんとしたこのフリーペーパーを無料で配る上にですね、多分私に原稿料はいただいたってことはですね、他の参加してる方にもね、もちろん原稿料支払われてると思いますんで、ということはこう全部、その分全部自腹というかですね、持ち出しで作ってるわけですよね。何しろこれを配っても一文にもならないわけですから、そういうね、この採算度外視というかですね、完全に最初から儲ける気はないというすごい姿勢で作っていまして、で、その姿勢に恥じないものすごいとんがった内容でですね、まあ、あの最初私もね、その、私らしいもの書いてくださいって言われたんですよ。まあ、そもそも危険じゃないですか。私の意味で、ね、私らしいもの書かせたら危険でしょ。それをね、そういうものを求めているというふうに向こうからおっしゃっていただきまして、なので私は存分に好き勝手なことを書きました。で、大丈夫かなと、こんなにイカれてて大丈夫かなとちょっと思ったんですが、あのこの実際ね、冊子になって出来上がったものをね、手元に届いたんですよ。そしたらね、ものすごいとんがってるんですよね。もうね、最高ですよ。なのでぜひこれね、手に取っていただきたいなと思います。何しろ無料ですからね、ありえないですよ、こんなのが無料で配られてるって。で、なに、まあ文学フリマもし行かれる方はですね、この青春社調べて、あの直接ね、会場で受け取っていただきたいですが、あの私みたいに北海道に住んでるとかでね、あの遠隔地の方はちょっと行けないよっていう人も多いと思うので、まあ、その場合はですね、オンラインで発注することができます。で、それもあくまでもフリーで、送料のみ、郵送にかかるお金のみいただきますみたいなことになってまして、だから本当にいくらだろう、200円弱ぐらいの200円弱ぐらいの金額ですよ。そのぐらいで、送ってもらえるみたいなんで、ぜひぜひチェックしてほしいなと思います。これね、多分文芸好きな方は楽しめると思います。私のはだいぶおかしいですけど、ちゃんとした小説から始まり、かなり前衛的なアート、まあダンスの人がね、ダンスの人が踊ってですね、それと文章がコラボしてるというちょっと面白い試みのやつ、まあ、何しろ私はこういうのね、大好物ですね。これがね、もうすごい。で、しかもですね、この冊子になってるやつは、そのダンスの、収録した多分映像か写真か、その写真の断片がですね、ちょっと載っているだけなんですよ。3カットぐらいちょっと載っていて、あとは文章が載ってるんですけど、このダンスの一部始終はですね、明日このフリーペーパーがね、配布開始されますけども、それに合わせて YouTube で公開されるみたいです。なので、このダンスが実際どういうものであったのか、それも見ることができるようになると思います。で、さらにですね、その後に、短歌が入っています。短歌はまあね、文芸ですけど、非常に可能性のある文芸ですよね。文字数を切り詰めることによってね、表現が広がっていくという新しい世界というかね、小説にはない面白さがある文芸だと思いますが、その短歌っていうものもね、私はね、本当に中学とか高校で習う短歌、五七五七七ですみたいな、本当にそれぐらいしか分かってなかったんですけど、もっとずっと自由なもんなんですね、短歌ってね。それを垣間見ることのできる、短歌が入っております。これね、面白いですよ。もう短歌はね、もう何しろ文字数は少ないですから、ページ数的には本当にね、3ページぐらいなんですよ。なんですけど、この少ない文字数の中に込められた、いろんな 挑戦みたいなものがね、匂い立ってくるんですよね。これは熱いですね。めちゃめちゃいいなと思って。でこの短歌の名人をね、ひたすら読んでますね。本当に文字数だけ見たらね、あっという間にこう終わっちゃうわけですよ。そんなにいっぱい字数あるわけじゃないからね。でも、そのね、一つ一つの、この歌のね、深さ。これは面白いですよね。だからなんだろうね、この日本の文芸って、この、まあ、行間って言葉ありますけど、短歌なんてのはもう、一行しかないわけじゃないですか。その、一行に書いてしまえばね。行間というよりは行の外ですよね。その行と行の間じゃなくて、行の外。このね、書かれていない部分に何か匂い立つっていう、この文芸の面白さ。なんかね、あ、こんなに面白いもんなんだなって思いました。短歌。ただね、全然書ける気がしない。自分でもやってみたいなと思いますけど、こういうの絶対書けないなって思いますね。まあ、だからもう本当ね、僕がやると五七五七七のね、その語呂遊びみたいになるんですよ。なんか交通標語みたいなやつ。そういうものがいくらでも作れて、自分でもね、小説の中にその七五調のね、語呂遊びは本当に好きだから、狂った人物がね、狂った七五調で意味のないことをわめき散らすみたいなシーンがよくよく出てきますけども、そういうのでふざけることはあってもね、まともな短歌って書いたことなくてね、これね、でも見たら書ける気がしないんだよ。すごい深淵ですよ。だからね、ぜひこれ読んでほしいな。で、まあこういう具合に積んできて、最後にですね、私の作品はこの、まあゲストライターといいますか、ゲスト作家の最後を飾るというね、とんでもないですね。私の方が最後で大丈夫っていう感じなんですけど、取りを、務めさせていただいておりまして、ですがまあ本当の最後じゃなくて、ここはありがたいんですが、その後に、神谷さんのね、神谷京介さんのコラムが載っております。よかったと思いました。これ自分の作品が一番最後で、その次奥付けだったらどうしようっていうね、思ってましたけど、ちゃんと余韻がちゃんとねありましたので、よかったです。全然違う形でちゃんとビシッと締めてくれているので、助かりました。私の作品は結構、おかしなことになっております。まあ、例によってというかね、感じなんで、ぜひ読んでほしいなと思いますね。でね、本当にね、この、なんていうのかな、レイアウトに関しては、もう完全にお任せで、私は本当にテキストだけ納品したんですよ。そしたらですね、いい感じのね、扉をつけていただいたんですよね。これ、扉はね、本当に事前には全く見せていただいてなくて、届いた本を見て初めて、あ、こんな風にしてもらってるって思ったんですけど、扉がね、また素晴らしいですよ。いや、これはね、大満足でありました。という、こういうね、活動を最近はしておりました。で、これ10月にこれを書いておりまして。で、まあ、これと並行して実はですね、ノートの方でちょっと書きましたけど、まあ、ある工房に、応募する作品も並行して書いておりました。で、そっちがあまりにも苦戦していて、これね、去年からね、私の活動を追ってくださってる方はご存知かもしれませんが、去年の9月頃にもね、全く同じ、そのね、去年のこの同じ工房賞に向けて作品を書いてまして、全く書けなくてね、書けないっていうのは、書きたいことあるんだけど進まないんですよね。で、まあ、書きあぐねているという感じで、まあ、やろうとしてることがね、自分の力量を超えてるって感じなんですよね。で、まあそういう感じで去年苦労していて、今年も全く同じことになって何も進歩しねえなっていう感じなんですけど、まあ、今年もね、アホみたいな作品を書いておりました。で、まあその最中にこの青春のお話をいただいたので、で当初はですね、先にその公募の原稿を終わらせてこれをやろうと思ってたんですよ。こっちの方が締め切りが後だったんで。でもね、もうね、全然高校の方の作品が進まないから、もうこっちを先にやろうと思って、 この青春の方に書いた作品の方を先に書いて、こっちを納品した後にじっくりまた、ね、公募作品の方を仕上げていったという感じです。一応締め切りには間に合いまして、出しました。まあなんだろうな、もう最近ね、こう応募することがね、まあ、当初というかちょっと前までは応募することがある種目標みたいな感じになっていたんですけど、最近は全然そうでもなくて、なのでなんだろうな、応募したらね、その時点でもう終わった感じなんですね。まだ全然終わってないんですよ。これから審査があってね、その選考のね、一次選考の結果とか出たりするんですけど、まあ、今まではね、割と応募した後ね、その結果が出るまでハラハラしたりとかさ、あったんですよ。もう今全然ないね。もうどこでもいい、正直どこでもいいんですよ。なんかね、もうその締め切りのタイミングでね、駆け上がって出すでしょ。まあ、それがただの節目っていうだけなんですよね。その節目があるから出してるだけで、まあ、別に、ね、もちろんそう、賞は欲しいですけど、そのために書いてるわけじゃない、ないっていうのが、なんていうのかな。まあ、今までもそのために書いてるつもりじゃなかったんですけど、でも、かなり一喜一憂したりとかね、あったんですよ。それがね、もうないですね、完全に。もう出したらそこで終わり。出したらもうね、出した瞬間に終わって、もう次のことに行っちゃってる感じですね。で、まあ、何も結果は出てないですけど、まあいいや、みたいな。そういう感じで、だから全然ね、一喜一憂することもないですね。落ちたって言ったら落ちたって言ったで、じゃあ後悔するかっつって、オンラインでね、発表して、みたいな。で、そうすると、まあ、オンラインで発表したやつ読んでいただいた方から感想が届いたりしてですね、そうやって反応がいただけるでしょ。そうするとね、別にどうでもいいんですよね。賞がどうであれ。ダメですね、こういう感じじゃね。多分もっとね、ハングリーじゃなきゃダメなんだろうと思うんですけど、今ね、その賞に対するハングリーさみたいなものは全然なくなっちゃいましたね。もう淡々と書くのみっていう感じですね。だからなんだろうな、通りそうなものを書くみたいな、まあもともとそんな器用なことはできないんですけど、そういう意識は全くないですね。今はもうね、好き勝手書く。で、まあ多分そのね、その積み重ねによって今回のようなね、このスーサムレインらしい小説を書いてほしいというね、これなんていうの、書き手冥利に尽きるじゃないですか、そういうのって。こんな雰囲気のものを書いてほしいとかね、そういうことじゃなくて、あなたらしいものを書いてほしいんですというね、それってすごい光栄なことですよね。今回本当にね、だからゼガヒでもね、お受けしようと思ったんですよ。締め切り的にちょっと大変だったんですけど、そんなことはいいと。せっかくね、私っぽいものを起こしてくれてるのだから、それはもうね、それを断るって話はないと思って、絶対に書くぞと思って書きました。でね、だいぶおかしなものができたんですけど、これもね、ちゃんと喜んでいただいたというかね、らしいものを書いてもらったと言っていただけたので良かったと思いました。だからなんだろうね、その自分でもよく分かりませんけどね、その自分らしい作品ってのはどういうのかっていうのはよく分かんないんですけど、自分が頭をひねって考えたこと、考えていることですね、日頃ね。そういうものを込めて書けば、まあ、おのずとそうなると、自分らしい作品になるということが次第に分かってきたというような感じですね。はい、というわけで、止めどなく例によって止めどなく喋っておりますが、だいたいこんなところで、この青春という、小冊子、ぜひ手に取っていただきたいと思います。かなりレアですよ。フリーで配布はされてますけど、何しろ本当にね、本当に小さい出版社が持ち出しで作ってるようなものですので、何しろね、なくなったら増刷されるかどうか全く分かりませんので、されない可能性が高いですね。私自身がね、フリーペーパー作ってましたけど、フリーペーパーって基本的にめんどくさいから再販しませんからね、その増刷ってないので、まあ、最初に刷ったもん全部なくなったら終わりっていう感じですね、だと思いますよ。 これがそうかどうか分かりませんけど、なので入手できるうちに入手しておかないと多分なくなります。で、多分ね、この、まあ、私が読んだ感じ、文芸が好きな方であれば楽しめると思います。結構なんだろうな、挑んでる作品が満載ですから、ぜひぜひ手に取っていただきたいと思いますね。さあ、後半何の話をしようかなという感じで、後半にバトンタッチしていきたいと思います。はい、というわけで後半に入りましたが、だいぶ疲れちゃったなノープランで喋ってるじゃない。そうするとね、こう話、自分の話がね、堂々巡りしてる感じがしてくるじゃないですか、途中でね。どうやって終わるかがね、難しいんですよね。で、一応このね、二部構成みたいになっていて、こっから後半戦ねみたいなこと言ってますけど、最初からね、こう前半この話で後半この話をしようって考えとけばいいんだよね。それを全く考えないまま喋り始めたので、後半戦喋ることが全然未定なんですけれども、あ、そうだ、そう、あのね、告知という意味ではもう一個、今度ね、告知っていうよりは近況の話ですけど、あのですね、最近友人からですね、パソコンを組んでほしいというね、これまた依頼を受けまして、組みました。で、これはね、別にサービスとしてやるつもりはないのですよね。なので、そんなこと頼めんのって思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、まあ、基本は頼めないと思っててくださいただ、本当にね、直接知っている友人だったりとかね、素性の知ってる方で、まあ、やり取りがあって、ある程度信頼関係のある方であれば、まあ、相談されればですね、全然作りますよっていう感じではありますね。で、まあ、自作 PC はね、本当に趣味で、もう、ずいぶん前からやってるんですよ。あれ、最初に作ったのいつだろう。多分ね、初めて自作 PC 組んだ時の OS は Windows 98だったんですよ。だから多分2000年になる前だと思うな。その2000年になる前に多分 Windows 98 のパソコンを組んだのが最初ですね。で、当時はですね、自作パソコン安かったんですよ。自作した方が安いから自作をしてました。まあ、当時はあんまりね、メーカー製のパソコン以外はあんまりなくて、だから、普通に買うよりも自作パソコンの方が圧倒的に安かったんですよね。でもその後ね、いわゆる BTO ビルドトゥーオーダーっていうね、パーツ構成を自分で選んで買えるタイプの、メーカーが、メーカーというか、なんて言えばいいんですかね、メーカー、一応メーカーなのか、そういうところがね、いろいろ出てきて、で、そういうところのパソコンって安いんですよね。でね、変に自作するよりもそっちの方が安いっていうケースが増えてきてしまって、で、まあ、例えばデルとかですね、当時ね、デル、まあ、今はね、デルよりももっと安い、ショップ系の、ドスパラっていうところがやってるガレリアっていうシリーズとかね、あと、つくもがやってる、なんていうやつだったかな、なんとかっていうね、そのシリーズ、ビルトズオーダーのパソコンあるんですよね。で、そういうやつがさらに安いですね。で、そのちょっと上に、その、まあ、デルとかね、レノボとかね、そういうそのショップ系の、ショップ系じゃないや、BTO のメーカーっていうのがあって、で、当時、2000年過ぎたあたりから、2001桁年代、はですね、私はデルのパソコンを愛用してました。これも安いからです。自作するより安かったんですよね、デルの方がね。 て、安いから自作をしてた私はもっと安いものが出てきて自作するのやめてデルばっか買いましたね。で、2000年代はもうずっとデルばっかり買ってましたね。何台買ったんだろうな。デルのパソコンめちゃくちゃたくさん買いましたね。で、ずっとね、その方が安いっていう理由で、そういう BTO パソコン買っていて、で、いつだったかな、2年ぐらい、2、3年前に、そのドスパラのね、ガレリアっていう PC を買ったんですよね。で、それはほとんどね、まあ、自作みたいなパーツ構成で、まあ、ドスパラブランドとして出ているパソコンなんですよ。で、それもね、普通に多分パーツを買い集めるより安いんですよね。その方が良くて、安いからって言ってそれを買ったんですけど、でもそのね、パーツ構成が自作 PC みたいなパーツなんで、まあ、自分でカスタムしたりとかしてたんですよね、その買ったやつを。そしたらね、また自作熱が盛り上がっちゃってね、いや、これね、高くても自作しようっていう感じになったんですよ、今度ね。だから今、で、今年の頭に、自分が今使ってる、このね、このポッドキャストを録音してる PC を自分で自作で組んだんですよ。で、これは全然安くなかったですね、もはや。同じぐらいのスペックで、多分、ショップ系のね、まあ、つくもでパーツ買って組んだんですけど、そのつくもが出してる同じぐらいのスペックのそのつくもブランドのパソコン買った方が安いっていう状態ではあるんですけど、もうね、安いとかじゃなくて、面白いから自作するっていう感じになりましてね。で、まあそういうのを作ったのが今年の頭ぐらいですね。1月に買ったのかな。で、結構な値段がしましたけど、やっぱりね、自作パソコン楽しいなと思って。で、そんなことを言ってたらですね、まあそのお友達がね、パソコンを買い替えたいから1台組んでほしいんですけどというふうに相談してきたので、いいよっていうことでね、組んであげるよっていうことで、まあ、その人の用途に合わせてスペックを検討して、まあ、用途と予算ね、に合わせて検討してですね、これがいいかな、これがいいかな、まあ、本人とね相談しながら決めて、で、いつだったっけ、先週ですね、本当にだから2日前かなの土曜日に買ってきて、その日の夜中に組みましたという感じで1台組んでですね、で、今度の週末ぐらいに引き渡す予定ですけど、まあそんな感じでね、人から依頼されて組むってことをやりました。まあもちろんね、その組み立て工賃みたいなものは取らないですよ、お友達だからね。まあ、そのね、友達自体はね、工賃払いますよって言うんだけど、なんかね、友達のパソコン組んであげて金取るのもなと思うじゃない。で、しかもね、こちとらはそのね、組むのが楽しくてやってるし、まあその代わりそのね、組んだ話とかを SNS とかでね、こういうパソコン組んでるよみたいなことをね、言ってもいいですかっていうことで、まあそれ友達に頼まれて作ってますよみたいなことを、まあ自分で発表したりとかね、その例えば組んでる様子を YouTube に上げたりとか、そういうのしてもいいですよっていう形で許可をもらって、まあじゃあそれと引き換えという形で無料っていうね、工賃は無料だから実費のみですね、そのパーツ代をいただいて、組むというようなことをしました。これはね、商売にしようと思えばね、商売にはなるんですよ。なるんだけど、サポートがね、めんどくさいの。で、これね、自作代行の業者とかもあるけど、もしね、皆さんもね、それを検討したい。まあ、自作パソコンって、すごいピカピカに光らせたりとかできるからね、そういうパソコンが欲しい場合って、そういうのって売ってないから、自作系の、パソコンでね、組むしかないんですよ。で、それをね、やってくれるって言ってる自作マニアの人とかもいるのね。いるけど、皆さんもしそういうの欲しいと思ったら、なるべくね、個人の人には頼まない方がいいです。というのがね、まあ、サポートが基本的にないと思った方がいいね。で、まあ、もしね、自作パソコンの、組みたいけど、組みたいというか、自作で組んだパソコンが欲しいけど、組むのに自信がないっていう人は、 ぜひね、ショップに相談した方がいいですね。で、つくもとかね、私はもう本当につくもでしかパーツ買ってないけど、つくもって自作のパーツめちゃめちゃ売ってるんですよね。なので、つくもパソコンどっかにのね、店舗、実店舗に行って、で、まあ、構成もね、相談すれば、こんなことやりたいんですって相談すれば、パーツのこととか一個もわかんなくても、これとこれでこうやって組んだらいいですよ、みたいな。全部店員さんがやってくれます。で、さらに、1万5000円だったかな。組み立ててくれるサービスやってます。なので、そのね、つくもで頼むといいですね。そうすると、パーツ代プラス1万5000円で、自分の好きな構成の、もちろんビカビカに光るとか、それもオーダーできるんで、そういうパソコンを手に入れることができます。あんまりね、ネットで個人の人に頼んだりとかしない方がいいと思う。やってる人いるけどね、そういうそのサービスやってる人いるんですけど、なんかあった時にめんどくさいのよ。その作ってもらった PC が調子悪くなったりとかすることあるじゃない。特に自作のパソコンってね、何が起こるか分かんないんで、でそのリスクをね、普通自作してる人たちは全部自分でリスク背負ってやってるから、まあ、なんならパーツがぶっ壊れても自分でなんとかできるからやってるのね。でそれをね、その人に作った場合、結局その作ったからにはね、作った人が面倒見なきゃいけないと思うんですよね。でそこまでね、面倒見ますよって言ってやってる人はまあいないのよ。そりゃそうですよね。そんなこと割に合わないからできないですよ。だからね、ネットでそういうので組み立てやりますよっていうね、サービスやってる人、まあ構成考えて組んで組み立てまで全部やって、送りますよみたいなやってる人いるけど、まあ、基本的にはそうじゃなくてショップで頼んだ方がいいです。で、まあ僕の場合は、まあトラブったらもちろんサポートします。サポートするんで、まあだからお友達限定ですね。で、そこまで分かった上で頼んでくれるお友達であれば、お友達分は組むの好きだしね、全然組むこともやぶさかではないし、パーツの構成とかもね、一緒に考えたり、そういうの楽しいからね、やりますよっていうことですね。まあやりますけど、基本本当にね、お友達ぐらいじゃないとサポートできないからっていうね、感じです。まあ基本はね、サポートはね、分かんなければ分かんないほどね、サポートちゃんとしてるやつを買った方がいいです。だから自作パソコンは本当にね、そのトラブルごと楽しむような人じゃないとあんまりおすすめはできないですね。面白いんですよ。めちゃくちゃ面白いから、むしろね、やりたい人は自分で組むぐらいのところに突入してってほしいですね。でもこれもね、もちろんお友達であればね、そこに突入していくからアドバイスしてくれとか、ね、分かんないことを教えてくれとか手伝ってくれとか、そういうのも歓迎ですけど、とにかくね、リスクはある。でもいろいろ楽しいよ。まあ自作パソコンはいろいろ楽しいですよね。で無茶もできるし、市販のパソコンっていうのはね、無茶しないようにできてるんですよ。無茶すると壊れたりするから、基本的にはね、あんまり無茶をしない設定になってます。あとはね、エコですよね、売ってるやつは。なので電力とかもね、ちゃんと制限して、まあそう、要するに性能を制限してでも電力効率が良くなるようにしてあったりする。それが自作パソコンはそういうバランスも自分で考えられるので、もう電気代なんて気にしねえから、パワーフルパワーでいけみたいなこともできるし、その規定のね、ハードウェアっていうのは基本的にその余裕を持って設計されているので、規定のスペックで回るのはハードウェアにとっては余裕なんですよね。でまだまだ余力ある。でその余力の部分までちょっと踏み込もうぜっていうこともできます、自作の場合ね。自作パソコンのその使われているマザーボードって大体そういう機能がついてますね。そのなんていうのかな、規定の CPU とかね、メモリーとかの規定のスピードよりももっと速い速度で動かすみたいな、そういうモードがついてるんですよ。その代わり知らねえよっていうやつですけどね、もちろんね。その規定よりでかいパワーで回すんで、まあ、それで、まあそのなんだろう、パーツの寿命が短くなったりとか、ね、ぶっ壊れたりとかする可能性はもちろんありますけど、でもロマンがあるでしょ。 ていうね、そういう世界なんで、まあ、そういうことをやりたい人はね、自作パソコンに踏み込むと楽しい。楽しいけど壊れる。壊れても楽しいぐらいの勢いでやるっていう、そういう世界ですね、この辺はね。で、まあ、そういうのに興味のある人はね、ぜひぜひ入ってきてほしいなって思ってますね。それも、まあ、もしやりたいけど、どっから手つけていいか分かんないんだよね、みたいな人は、ぜひご相談いただければ、相談には乗りますよ。まあ、あとは、パソコンね、自作のパソコンで組んでほしいっていうのあれば、まあ、お友達しか、この組んでほしいはね、お友達にしかちょっと対応できませんが、そういうのあれば、ご相談もいただければなと思います。なんかそういう形の話で、こんな話聞きたいなとかもあれば、ツイッターからでもいいですし、マシュマロでもいいですし、投げていただければなと思います。もう後半なんだろうね、この話はね。自作パソコン頼まれた話しただけなんだけど、めちゃめちゃディープになっちゃいました。何しろ好きだからな。こういうね、好きなこと喋り出すと止まんないんですよね。という感じでありました。さて、ではエンディングに。たいと思っていたんですが、ちょっと待ってね。トラブルが生じておりまして、エンディングに行けません。ちょっと待ってね、これで大丈夫かな。はい、ではエンディングに行きます。ね、エンディングはね、オープニングと同じ曲なんですけど、ループさせ忘れてて、待機されてませんでした。今改めて再生したんで、多分曲の頭からかかっているところに合流する感じになります。ではエンディング。はい、というわけで、久しぶりの収録でいろんなミスはあり、急出しがちゃんとできてなかったっていうね、ミスはあり、止めどなく喋りすぎるという、ミスもあり、ミスじゃないけどね、もう、そのね、止めどなく喋りすぎるはもういいってことにします。これ、ちゃんとしたラジオ番組だったら全然アウトですけどね、編集で切るの大変なやつ。もう多分ね、後半丸ごとカットとかそういう感じなのね。というわけで今もう52分1時間近く喋ってるじゃんっていう感じでね、やっておりますけど、やっぱりね、これ楽しいね、ポッドキャストね、喋るの楽しいですね。というわけで、またこれも引き続き YouTube の方でね、最近これに極めて近い感じの、ただなんかしらね、手混ぜの映像がついてるみたいなやつやってんですよね。で、それとの住み分けが難しくなっちゃって、内容的にあんまり変わんないからね、そのじゃあ手元の映像あった方がいいんじゃないみたいな。今日のね、フリーペーパーの話するんでも、フリーペーパー手元にあるやつこう画面に映しながらね、ああいう話をすれば、それ映像コンテンツになっちゃうわけですよ。でね、最近そういう映像を作ってたんですよね。そしたらね、このポッドキャスト、音だけのポッドキャストとその住み分けが難しくなっちゃったんですよ。なんだけど、久しぶりにこうやって喋ってみたらね、これはこれでいいよね。映像がないからこそいいっていうね、こういうのありますよね。あとはね、スタンド FM でね、だいぶ前にやっていた、まあ、レイニーチャンネル、このレイニーチャンネルの前身のね、スタンド FM でもレイニーチャンネルって名前でやってたんですけど、これよりもね、BGM もっと言ったりした感じで、なんだろう、寝落ちコンテンツとか言って、ボソボソ喋るみたいなのやってたんですよ。それもちょっと恋しいな。寝れる系コンテンツはちょっとやりたいんですよね。でも、スタイフでやるのがいいのかどうなのかっていうね、ところありますよね。でもまあ、同じポッドキャストでやっちゃうとね、ポッドキャストってね、まあ、どの媒体で聞くかによりますけど、1エピソード聞き終わったら次のやつ再生されたりするんですよね。 そうするとせっかく寝かかったのに次のやつがこうノリノリで始まっちゃうとね、目覚めちゃうみたいなこともあるでしょう。なんか寝落ちコンテンツをやりたいな。まあ、ASMR 好きなんで、ASMR 系のね、その動画もやろうと思ってるんですよ。あ、動画でやればいいのか。動画の ASMR で、音声だけ聞いても楽しめるやつ。てか、まあ、大体 ASMR って音声だけでも楽しめますけど、そういうのを作ればいいのか。ね。こうやってね、ポッドキャストのエンディングで、ノープランで喋ってたら、新しいこと思いつくっていうね。こういうことあるよね。まあ、だからなんだろう、アイデアなんですよね。アイデアを出すっていうのは喋るといいよね。もちろんね、誰かがいて誰かと喋った方がアイデアってね湧くと思いますけど、別に一人でもね、今これ一人で喋ってるけど、でもそのね、どこかに聞いてくださってる皆さんがいるじゃない。そこに向かって喋ってるでしょ、これ。だから意識としてはね、一人で喋ってる、一人ごと言ってるわけじゃないのよね、意識としてはね。まあ、誰か相手がいるつもりで喋ってるわけです。これいいね。こういう喋り方すると、アイデアが湧く。湧くよ。みんなもやってみて。何言ってんだろうね。エンディング、長えよって感じですけどね。これもね、前に話しましたけど、この、BGM をね、自在な長さで自在に使えるようにしたんで、どんなに喋りが伸びても大丈夫です。聞く方はいい迷惑だった話ありますけどね。はい、というわけで長くなりすぎるので今日もこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた次回まで、皆さんが穏やかな時を過ごせますように。